第四、重い荷を担いで。
やれやれ、またお荷物担いで仕事を始めるの、なんて辛いんでしょう。
会のあくる朝、メグはため息をつきました。一週間楽しく遊んだ後で、嫌な仕事はやすやす始められませんでした。
いつまでも、クリスマスかお正月だといい。そうしたら面白いでしょうね。
とジョーはあくびまじりに答えました。
そしたら今よりか半分も面白かないわ。
だけどお夜食や花束をいただいたり、会へ行ったり、馬車で帰ったり、読書したり、休養したりして、コツコツ働かないで済むような人、羨ましいわ。とメグが言いました。
でもそんなことできないわ。だから、愚痴をこぼさないで、お母さんみたいにほがらかに歩いていきましょう。
けれど、メグの心は晴れません。髪をきれいにする元気すらありません。
ああ、いやだ。せっせと働いて年を取って、汚い気難し屋になるんだわ。貧乏で面白く暮らせないばっかりに。
こう言ってメグは、膨れた顔をして会館へ行き、朝の食事の時も不機嫌でした。みんなも気分が引き立ちませんでした。ベスは頭痛がするので、ソファーの上に横になり、親猫と三匹の子猫を相手に気を紛らそうとしました。エミーは勉強がはかどらないのに、ゴム靴が見つからないのでプリプリしました。ジョーは口笛を吹いて騒ぎを引き起こしかねない様子でした。お母さんは急ぎの手紙を書くのに忙しく、ハンナも前の晩遅かったので不機嫌でした。
こんな意地悪の家ってありゃしない。
ジョーは陰気の壺をひっくり返し、靴の紐を二本とも切ったので、とうとう癇癪を起こして自分の帽子の上にどさりと座り、大声でそう叫びました。
中であなたが一番意地悪よ、
とエミーがやり返し、石板の上にこぼした涙で間違いだらけの計算を消してしまいました。
ベス、こんなうるさい猫、穴蔵に放り込んでおかないと水で溺れさせてしまうわよ。
とメグは自分の背中にかじりついた猫を離そうとしながら言いました。ジョーは笑う、メグは叱る、ベスは謝る、エミーは12の9倍がいくつになるかわからなくて泣きました。
さあ静かにしておくれ。
今朝早く出さなければならないのに、
ガヤガヤうるさくして駆けやしません、
とお母さんは手紙の書き損ないを消しながら言いました。それでちょっと静まりました。ハンナが来て熱いパイを2つ置いて出ていきました。姉妹たちの行く道は遠く寒く、3時前までに帰れないので、これはお弁当でもあり、また手を温めることもできました。それでこのパイのことマフとも呼んでいました。
では母さん、行ってまいります。今朝は私たちだだっこでした。でも天使になって帰ってきます。
ジョーはそう言ってメグと一緒に出かけました。街角で振り返ると、いつも窓でにっこり笑うお母さんの顔があり、それが励ましになるのでした。二人は今朝も振り返り、お母さんの笑顔を見ると、元気になろうと努め、しばらく歩いてから別々の道を行きました。メグはほぼの仕事、ジョーはマーチおばさんのところへ働きに行くのでした。お父さんが、不幸な友人を救おうとして財産をなくしたとき、二人は少しでも家のためになりたくて働き、それからずっと働いているのです。メグの給料はわずかで、しかも毎日キング家で年上の姉妹たちが贅沢をしているのを見るので、誰よりも貧乏を貫っていました。ジョーはビッコのマーチおばさんの世話をしますが、気短のおばさんとよく気が合いました。それに死んだおじさんの文庫が素晴らしく、おばさんが昼寝をしたり 来客で忙しい時、早速文庫に入り込んで、詩、歴史、旅行記だのに読みふけりました。それはいいとしても、思うさま駆け回ったり、馬に乗ったりできないのは悩みの種でした。ベスは、はにかみ屋で学校へも行けないほどでした。それでお父さんが勉強を見ていましたが、出征しなすってからはお母さん、母さんが軍人講演会へ行くようになってからは一人で勉強します。性質は勤勉で家事が好きで、ハンナを助けて家をきれいにしますが、まだ子供で人形と遊ぶことが何よりの楽しみでした。けれどこのベスにも苦になることがありました。それは音楽好きなのに良いピアノもないし、音符もないことで、音楽の勉強が思うようにできないので、涙を流すことが時々ありました。エミーのつらいことには、鼻が美しくないことで、エミーに言わせると、赤ん坊の時、ジョーが手を滑らして、墨取りの中へ落としたためだそうです。エミーは絵が上手で、花を写生したり、空想的な絵も描きます。それに、10余りの曲も弾くし、フランス語も読めるし、性質は素直でおとなしいので、みんなから可愛がられました。さて、晩にみんなが一緒にお裁縫を始めたとき、メグが言いました。
今日は本当にクサクサした日だったわ。何か面白い話でもない？
するとジョーがすぐに言いました。
私今日は変なことあったのよ。マーチおばさんが居眠りを始めたので、おばさんが読め読めというつまらないベルシャムを読みかかったら、こっちも眠くなり大きなあくびをしたの。そしたらおばさんは、罪ということについて長々とお説教をやりだし、お説教が済むとよく考えなさいと言ってまた居眠りよ。そこで私は村牧師を出して読み出したのよ。そしたら、水の中へ転げ込むところでつい大声を上げて笑ったの。するとおばさんが目を覚まして、それを読んで聞かせなさいとおっしゃるの。私は読んであげた。面白かったのね。だからお昼過ぎに私が手袋を取りに行ったら、おばさんは自分で村牧師を熱心に読んでるのよ。
ね？やっぱりベルシャムなんかより面白いのよ。おばさんみたいな金持ちだって貧乏人と同じような心配があるんだわ。だから村牧師に引きつけられるんだわ。
するとメグが言いました。
それで私も話すこと思いついたわ。
今日キングさんのところへ行ったら、なんだか変なの。それで私一人の子に尋ねたら、一番上の兄さんが何か大変なことをしてお父さんから家を追い出されたんですって。泣き声、怒鳴り声がして大変だったわ。家の恥になるような乱暴な男の兄弟がいなくてよかったわね。
するとエミーが言いました。
今日スージーさんは先生の漫画を描いたので30分も教壇に立たされたの。私、スージーさんが綺麗な目のうの指輪をはめて学校へ来たので羨ましく思っていたけれど、あんな恥ずかしい目に遭うようじゃいい指ははめたって幸せじゃないわ。
次にベスが話しました。
今朝、私ハンナに代わって魚屋へ牡蠣を買いに行ったの。すると貧乏そうな女の人が来て、仕事がなくて子供に食べさせるものがないから磨き物でもさせてお魚を少しくださいと頼んだの。すると魚屋さん、忙しいものでツッケンドンにダメよと言ったの。するとその時ローレンスさんがしおれて帰っていく女に大きな魚をステッキで引っ掛けてあげたの。女はびっくりして喜んで、何度もお礼を言ってローレンスさんに天国へ行けるようにって祈ったの。
みんなはベスの話を笑いましたが、もちろん心を打たれました。そしてお母さんにお話をねだりました。そうね、お母さんは貝で青いネルを立っていたら、お父さんのことが妙に心配になって、もしものことがあったら
どんなに頼りなく寂しいだろうと思っていました。すると何か注文を持っておじいさんが心配そうな疲れた様子でやってきました。身の上を尋ねてみたら四人息子が戦争に出ていて、二人は戦死をし、一人は虜になり、一人はワシントン病院にいるんですって。そしてこれからそこへ行くんですって。